東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと。ここでは、ラジオでは話しきれない話をオーディで限定公開、ハッシュタグあのラジオがすごいではなく、今週はハッシュタグ誰花裏トークということで、あのラジオはね先週やりましたので、今日は1週間振り返っていくという内容でやりたいと思いますけれども、今週は本当に WBC の話をせざるを得ない状況でしたね。まだだって消化できてないラジオ用メモの欄あるもん。話したいことが見つかり次第メモに書いてたりするんですけど、すごかった、すごかったし、 WBC も最高すぎたけど、侍ジャパンがこれでねバラバラになって、こう自分たちのチームに帰っていくわけじゃないですか。まあ国内もそうだし、メジャーもそうだし、で帰ってさ、敵同士に今なっちゃったでしょ。またもう考えたらもう それがもう悲しいし辛いってなっちゃう。そのぐらい団結力がすごくて、いや素敵でしたね。なんかスポーツ疎いなりに、あと自分はやらないなりに、野球に関してはちっちゃい時からまあ試合直接見たのは大学野球ぐらいですけど、あと選手の名前もそんな詳しくないけど、まあ、触れられる環境にはあって、なんかだからこそ楽しかったです、見てて。あとなんか後追いで見てみた裏話とかだと、その佐々木朗希選手がねインスタグラムとかに上げてましたけど、チェコのねボール当てちゃった選手にこう謝りに行ってたりしましたけど、あれも宮城選手っていう方がいるんですけど、宮城さんにそのどう謝ろう、どうしようどうしようって言ったら、宮城さんがお菓子はって言って、2人でコンビニに直行して、で自分たちでロッテのお菓子をめちゃめちゃ買って、そのビニール袋に大量のお菓子を抱えてチェコの選手に謝りに行ったらしいんですよめちゃめちゃ可愛いと思ってね、ホテル出発する前に自分で買ったお菓子を届けに、ね、でチェコのねエスカラ選手もちゃんとこう戻ってきた時に本痛かっただろうに、大丈夫だよ大丈夫だよっつって山川穂高さんに言ったりだとか、ちょっと走ってみせたりとか、けなげさもね素敵だったしね。まあ子宮を与えちゃったことはしょうがないかもしれないけど、その野球が本当に世界を結んでる瞬間をこの WBC でいっぱい見たなと思いましたしね、かっこよかった。あとね、個人的におすすめなのが、あでもこれ来週しゃべ、いやいいな今しゃべろ、WBC のチェコ代表が日本のお菓子を試食するっていう YouTube 動画を上げてて、特に気に入った様子だったのがキノコの山だったんですね。ですごい苦手そうに食べてたのがアーモンドフィッシュでした。あの動画すごい楽しそう、リアクションだけでも面白いんで、ちょっと見てほしい。 YouTube チャンネルぜひ調べてください。なんか今回お国柄が結構見える感じでね、イタリアかな、日本と対戦しましたけど準々決勝で、イタリアが試合中ベンチにコーヒーマシン、エスプレッソマシン置いてコーヒー飲みながら優雅に冷やしてたりとかで、イギリス、片やイギリスではベンチでこうホームラン後にはこう王冠かぶる、まあそういう国柄ですかね、王冠かぶるようなこう仕草をしたりとか、あとヒット後に紅茶を飲むこう仕草、ティータイムパフォーマンスみたいなのをしたりとかしてて、であとメキシコめっちゃ強かったですけど、メキシコの選手たちみんななんかジャラジャラジャラジャラいっぱいアクセサリーつけてるじゃないですか。チェーンだのピアスだの、あれ重くないのかねあれ邪魔じゃないのかなと思ってずっと見てましたけど、まあでもめちゃめちゃ強かったからきっと全然邪魔じゃないんでしょうね。なんかそういうお国柄が見え隠れするのもなんか国際大会の楽しみなんだなって思いました。またサッカーも楽しみだし、野球も楽しみだし、今フィギュアでしたっけやってるの、楽しみだなね。引き続きスポーツにわかとして生きていきたいなと今週思いましたね。でにわかで言うともう一つ、フェス専門家の津田翔太郎さん今週月曜日お迎えしたんですけど、行ったことないんですよ私。でもコロナ禍になってフェスの会場から生中継とかあったじゃないですか。夏なんだあれ、フジロックかな、なんかレッドグリーンブルーみたいな感じで場所分かれてるやつってフジロックですよね。フジロックを自分のライブの本番の日にヘアメイク自分で、まあ、メイクしながら フジロック見たりしてたんですよ、コロナ禍で。それがすごい楽しくって、うわ行きたってなってるけど、一人で行くの怖いって思って。やっぱほら、誰かが教えてくれて初めてその楽しさに気づくみたいなところあるじゃないですか。スポーツもそうなんだけど、あのリスナーさんに魅力を教えてもらって、で見てみてめっちゃ楽しいじゃんってなってるから、フェスも誰かに教えてほしいと思ってたので、あの月曜日フェス専門家、もうフェス兄さんですよ、津田翔太郎さんを迎えして、あのフェスの本も書いてる、世界のフェスを見てきてる人ですからね。わかりやすいよね。あの日本の四大フェスのその都市型、郊外型、あと外国人のアーティストが来るやつ、来ないやつ、あと屋根があるところみたいな、全部わかりやすく解説してくださって、私その話聞きながらね、原稿にメモしてたんですけど、そのメモ持って帰ったこれ夏まで持ってたいと思って持って帰りました。自分のノートファイルみたいなのにファイリングしましたね。いやー面白かった。なんかやっぱり好きな人に話聞くのが一番魅力が伝わりますよね。しかもなんだろう、その今日ラジオのね、あのブースに来て、ミキサーナイちゃんと、あとディレクターのあけみさんに、あの今年のフジロック誰が来るよとかいっぱい話聞いてたんですけど、なんかそういうのも聞くと、ラジオで、あ、リゾはこの曲、私曲紹介したし、誰花でもかかってる、あ、へえこの人来るんだとか、あと昨日出るのが発表されたなんとかさんみたいなのを自分が紹介してて、そこで知識もらってるから、余計なんか楽しめそうな気がするっていう風に今すごい前向きな気持ちになっています。でもなんか最初からね、勢い出して何日も参加するとすごいヘロヘロになるって聞いたので、まずは日帰りとか一泊二日あたりから始めたいなと思っています。なんなら千葉とかから千葉とか東京やってる？東京もある。東京から攻めようと思います。まだちょっと新潟への道のりは長い気がする。さあ、そして、火曜日ですね、火曜日にお迎えしたのはオエドルこと堀口真澄さんでした。ホーリーさんは私ずっと、いつからだろう、2018年2019年ぐらいからのお付き合いで、かなり長いんですけれど、その時まだ私大学生で、いつまでこの仕事続けられてるか分かんないなと思ってたので、全然仕事なかったし、だからね、どうにかなってますっていう報告会を、この間も中村屋の番組でご一緒したんですけれど、あの引き続きできてよかった、自分の番組にね来ていただくなんて思わなかったのですごい嬉しかったし、やっぱりホーリーさんも歴史めちゃめちゃ好きだし、文化とかも超詳しいから、説明が分かりやすいし楽しいんですよ。歴史があんまり得意じゃないとか好きじゃないっていう方からもツイッターですごいなんか前向きな反応をいただけてて、いやなんかあの実況中継みたいでした。歴史のことって、まあ要するに全部過去だったりするんだけど、その今すぐそこで起きてる話を井戸端会議で聞いてるみたいな空間で、そういう空気感でゲストの方が、ホーリーさんがお話しくださってたんで、なんかねすごい昼ドラみたいでしたあの苦節用な徳川家、松平家の人たちをまとめた本を出版されて、それで来ていただいたんですけど、なんか知り合いの噂話してるみたいで面白かったですね。で水曜日天童よしみさんにも来ていただきましたけども、天童さんがだからもう VC3000 のど飴でしょ、あと映画湯道でもおなじみで、今50周年の記念のねツアーをやられてたりとかもしますけれど、本当にお人柄が素晴らしくて、14歳から芸能活動をなさってるとおっしゃってたんですけど、本当にずっとお仕事、14歳もっと前かわかんないけど、10代とかそのぐらいからお仕事なさってるっておっしゃってて、でそのぐらいこうキャリアが長い方、ずっと活躍されてる方って自分のペースを大事にしてるっていうお話を最後されてて、すごくそれに大事、そうなんだよな、やっぱ大事なんだなって思うとともに、あの低姿勢でなんか私なんかにもすごくよく気さくに接してくださる感じとか、あと最後ちょっと無茶ぶりをね、リスナーさんのメールをきっかけにちょっとしちゃったんですけど、その返しもなんかもう120点満点ぐらいの感じで返してくださる感じとか、いや長く同じ仕事を続けられてる方って人がいいんだなと思いました。なんかその人の 魅力って才能とか知名度とかっていうより、いや人柄なんだなって思いました。天童さんにお会いして、いやーすごかった、素敵でしたね。いやいい人すごく素敵な方でした。またお会いしたいなと思いましたね。で、今日が鈴谷優さんということで、ブルーオーシャンではおなじみなんですけど、誰花ではお初にお目にかかりますという感じでした。世界遺産の話もね面白かったですね。なんかその世界遺産って聞くとこう観光地みたいなことを彷彿とさせる方もね多いと思いますけれど、そうじゃなくてこう歴史的な文化を安全に長期的な目で守っていくために存在している、まあ、ユネスコが決めている世界遺産というものがあるということで、それに関する検定があるということで、いつか世界遺産として保護されるんじゃないかっていうぐらい貴重な価値があるものとして長崎の遺跡とか挙げてましたけど、なんか話が多岐にわたってて、多分今日のゲストパートが今週の中で一番文字起こししたら量多いと思う。すごい喋った。でも楽しかったですね。なんか私も世界遺産検定2級取得してて好きだからこそ、なんかまたメッセージテーマも込みでいろんな国に行って、でいろんな国に行ってその国の魅力を知るとともに鏡映して日本の魅力もね実感して帰ってくることになりますから、なんかまた旅出たいなと思いましたね。次はいつかなね次はいつになるかなということで、また次の旅も楽しみにしつつ、私は日々ラジオを頑張っていきたいと思います。お天気崩れて1週間ほどは雨が続きそうなので、皆さんもくれぐれもご自愛ください。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディー。